小泉八雲作、田辺隆二役、茶碗の中。読者はどこか古い塔の階段を上って、真っ黒の中を真っ縦に上っていって、さてその真っ黒の真ん中に蜘蛛の巣のかかったところが終わりで、他には何もないことを見出したことがありませんか。あるいは絶壁に沿って切り開いてある海沿いの道をたどっていって、結局一つ曲がるとすぐゴツゴツした断崖になっていることを見出したことはありませんか。こういう経験の感情的価値は、文学上から見れば、その時起こされた感覚の強さと、その感覚の記憶の鮮やかさによって決まる。ところで、日本の古い話本に、今言ったこととほとんど同じ感情的経験を起こさせる小説の断片が不思議にも残っている。多分、作者は武将だったのであろう。あるいは、出版書店と喧嘩したのであろう。いや、ことによれば、作者はその小さな机から不意に呼ばれて帰ってこなかったのであろう。あるいはまた、その文章のちょうど真ん中で死の神が筆を止めさせたのであろう。とにかく、なぜこの話が結末をつけないでそのままになっているのか、誰にもわからない。私は一つ代表的なのを選ぶ。天那4年1月1日。すなわち、今から220年前、中川佐渡の神が年始の改例に出かけて、江戸本郷白山の茶店に一行と共に立ち寄った。一度休んでいる間に、家来の一人、関内という若党があまりに渇きを覚えたので、自分で大きな茶碗に茶を汲んだ。飲もうとするとき、不意にその透明な黄色の茶のうちに、自分のでない顔の映っているのを認めた。びっくりしてあたりを見回したが、誰もいない。茶の中に映じた顔は、髪格好から見ると、若い侍の顔らしかった。不思議にはっきりして、なかなかの講談師で、女の顔のように優しかった。それから、それが生きている人の顔である証拠には、目や唇は動いていた。この不思議なものが現れたのに当惑して、関内は茶を捨てて、司祭に茶碗を改めてみた。それは、何の模様もない安物の茶碗であった。関内は別の茶碗を取って、また茶を汲んだ。また顔が映った。関内は新しい茶を命じて茶碗に入れると。今度はあざけりの微笑をたたえて、もう一度不思議な顔が現れた。しかし、関内は驚かなかった。何者だか知らないが、もう、そんなものに迷わされはしない。と、つぶやきながら、彼は顔も何も人のみに茶を飲んで出かけた。自分では、なんだか幽霊を一つ飲み込んだような気もしないではなかった。同じ日の夕方遅く、佐渡の神の邸内で当番をしているとき、その部屋へ見知らぬ人が音もさせずに入ってきたので、関内は驚いた。この見知らぬ人は立派な身なりの侍であったが、 席内の真正面に座って、この若党に軽く一礼をして言った。式部兵内でござる。今日、初めてお会い申した。貴殿は、それがしよ、見覚えならぬようでござるな。花肌低いが、鋭い声で言った。席内は茶碗の中で見て飲み込んでしまった気味の悪い美しい顔。例の妖怪を今目の前に見て驚いた。あの怪異が微笑した通り、この顔も微笑している。しかし微笑している唇の上の目の不動の凝視は、挑戦であり、同時にまた侮辱でもあった。
いや、見覚え申さぬ。
席内は怒って、しかし冷ややかに答えた。
それにしても、どうしてこの屋敷へお入りになったか、お聞かせを願いたい。
封建時代には、諸侯の屋敷は夜昼ともに厳重に守られていた。それで、警護の武士の方に、許すべからざる怠慢でもない以上、部案内で入ることはできなかった。
ああ、それがしに美覚えなしと仰せられるのですな。
その客は皮肉な調子で少し近寄りながら叫んだ。
いや、それがしよ見覚えがないとは聞こえぬ。今朝、それがしに非道な害をお加えになったではござらぬか。
席内は帯の担当を取ってその男の喉を激しくついた。しかし少しも手応えがない。同時に音もさせず、その侵入者は壁の方へ横に飛んで、そこを抜けていった。壁には体質の何の跡をも残さなかった。ちょうどろうそくの光が安頓の髪を通るようにそこを通り過ぎた。関内がこの事件を報告したとき、その話は侍たちを驚かし、また当惑させた。その時刻には邸内では入った者も出た者も見られなかった。それから佐渡の神に仕えているもので、式部兵内の名を聞いている者もなかった。その翌晩、関内は非番であったので、両親と共に家にいた。よほど遅くなってから、暫時の面談を求める来客のあることを取り継がれた。刀を取って玄関に出た。そこには、三人の武装した人々、明らかに侍たちが式台の前に立っていた。三人はうやうやしく席内に敬礼してから、そのうちの一人が言った。
それがしらは松岡文吾、土橋久蔵、岡村平六と申す、式部兵内殿の侍でござる。主人が昨夜ご訪問いたした節、貴殿は刀で主人をお討ちになった。怪我が重いから傷の養生に湯治に行かねばならぬ。しかし来月16日にはお帰りになる。その時にはこの恨みを必ず晴らし申す。
それ以上聞くまでもなく、席内は刀を取って飛び出し、客をめがけて前後左右に切りまくった。しかし、三人は隣の建物の壁の方へ飛び、影のようにその上へ飛び去って、それから、ここで、古い物語は切れている。話の後は、何人かの頭の中に存在していたのだが、それは、百年この方、 塵に帰している。私はいろいろそれらしい結末を想像することができるが、西洋の読者の想像に満足を与えるようなのは一つもない。魂を飲んだ後のもっともらしい結果は、自分で考えてみられるままに任せておく。